新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は8月の25日火曜日です。今日のニュースいきましょう。コインチェックとリンクユーとハッシュポートが日本初の IEO に向け共同プロジェクトを発足。ビットポイントが新たに暗号資産 BAT の取り扱いを開始。クロステックマネジメントとスタートバーンがブロックチェーンを活用した若手アーティスト作品の流通モデル構築に向けて提携。ファーウェイと北京市がブロックチェーンを活用し都市インフラシステムを開発。韓国 SK テレコムが分散型アイデンティティを利用した電子証明サービスイニシャルとサムスンのハードウェアセキュリティ技術を連携。
一つ目のニュースは、暗号資産取引所コインチェックを運営するコインチェック、コンテンツプロバイダー向けサーバープラットフォームを提供するリンクユー、ブロックチェーンアクセラレーターハッシュポートが日本初の IEO イニシャルエクスチェンジオファリングの実現に向け共同プロジェクトを発足したことを明らかにしたというニュースです。なお、この共同プロジェクトはリンクユーとハッシュポートの合弁会社ハッシュパレットによって推進されていくとのことです。IEO とはトークンによる資金調達を暗号資産取引所が支援し、具体的には主体となって発行体のトークンを販売するモデルのことです。今回の共同プロジェクトでは漫画、アニメ、スポーツ、音楽をはじめとする日本の文化コンテンツのさらなる発展を目指し、ハッシュパレットにおいてユーティリティ性を有するトークンであるパレットトークンの発行を行い、暗号資産取引サービスであるコインチェックにてパレットトークンの販売を行う予定とのことです。そしてパレットトークンは漫画、アニメ、スポーツ、音楽をはじめとするコンテンツのためのコンソーシアム型のブロックチェーンプラットフォームであるパレットにおいて利用されるようです。パレットトークンはイーサリアムブロックチェーン上で発行され、パレットチェーンにおけるコンセンサスノード運営報酬の支払い、スマートコントラクトの発行手数料、ガス、NFT 売買の決済などの用途で使用されるとのことです。そしてパレットトークンはクロスチェーン技術により、パレットチェーンとイーサリアムブロックチェーンの相互運用性が保たれるとのことです。この取り組みを通してハッシュパレットはグローバルでも強い競争力を持つ日本のコンテンツをブロックチェーンを活用してグローバルにさらに広げていきたいと考えているとのことです。補足をします。すでにハッシュパレットは今年5月に限定イラスト付き漫画ファンクラブ会員権のコミカブなどパートナー企業とともにパレット上でこのサービスを構築していたとのことです。またコインチェックは2019年8月22日に IEO 事業の検討開始を発表し、希望プロジェクトを募っていました。今後順調にプロジェクトが進めば、今回発表されたリンクユー、ハッシュポートとの取り組みが具体的な IEO プロジェクト第1弾となりそうです。
続いてのニュースいきます。暗号資産取引所ビットポイントが新たに暗号資産 BAT ベーシックアテンショントークンの取り扱いを開始することを8月24日に発表しました。BAT は次世代分散型ブラウザーブレイブの開発を行うブレイブソフトウェアが発行する ERC20 に準拠したトークンです。ブレイブブラウザーで広告を視聴することで報酬として BAT を得られるほか、BAT を用いてブレイブブラウザー上でコンテンツクリエイターへの支援などを行うことができます。ただし現在日本では BAT が国内取引所で販売が開始されているものの、ブラウザーの利用者は BAT を獲得できず、代わりに BAP というポイントが獲得できる仕組みになっています。なお現時点では BAT と BAP は交換することはできません。今回ビットポイントが BAT を追加したことにより、ビットポイントで取り扱う暗号資産はビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、ライトコイン、リップル、BAT の計6種類となります。ビットポイントでの BAT の取り扱いは9月1日午前7時から開始される予定ということです。補足をします。 BAT の日本での取り扱いは今年3月に GMO コインが日本で初めて取り扱いを開始しました。そしてビットフライヤー、コインチェックが続けて BAT の対応を開始しています。 BAT の発行元であるブレイブソフトウェアはビットフライヤーとの業務提携や日本限定ブラウザー提供など、今年に入り日本での事業展開を順調に進めている印象です。 先ほどお話したように現在日本ではブレイブブラウザーの利用によって BAT は獲得できませんが、ビットフライヤーとブレイブソフトウェアが共同開発する予定の暗号資産ウォレットによってブレイブブラウザーで BAT の受け取りと利用が11月より日本で初めて可能になる予定となっています。この流れに後押しされ、今後 BAT の取り扱いを検討する日本の取引所も増えていくかもしれません。続いてのニュースいきます。株式会社クロステックマネジメントとスタートバーン株式会社が若手アーティスト作品の新たな流通モデル構築に向けて提携したことを8月25日に発表しました。クロステックマネジメントは京都芸術大学の学内ベンチャーで IoT クリエイターの育成やスタートアップ事業の支援を行う企業です。スタートバーンはブロックチェーンの技術を用いてアート作品の流通を支えるインフラ、スタートレールおよびスタートレールに接続するサービス、スタートバーンカートの構築や法人団体とのブロックチェーン共同事業などを展開している企業です。今回の提携により両社は、株式会社ワコールが京都丸太町エリアに新しくオープンする京の御所竹屋町にて展覧会、1日1組宿泊者のためだけの展覧会を開催するということです。この展覧会ではクロステックマネジメントによるキュレーションで京都芸術大学出身アーティストの作品を展示し、その作品が鑑賞購入される機会を提供するということです。またスタートバーンによるブロックチェーン技術によって作品の価値保証と二次流通による還元金獲得の仕組みも提供するということです。また今後両社はこの展覧会のほか、京都芸術大学の在学生及び卒業生をはじめとした若手アーティストの新たな作品流通モデルの構築に取り組んでいくということです。補足をします。スタートバーンの推進するブロックチェーン技術イーサリアムを用いたアートの流通インフラスタートレールは、作品を登録することで作品の証明書がブロックチェーン上に発行され、作品所有者の所有権証明と来歴記録トレーサビリティが可能になります。そしてこれらの情報を活用して作品の二次創作を含む二次利用における著作権管理やエディション管理、クリエイターへの還元金の授受などをスマートコントラクトを用いた契約の自動執行プログラムによって可能とします。スタートレールがアート業界における他のブロックチェーンアプリケーションと異なる点は、ガバナンストークンをベースにしたガバナンスを採用し、合意形成に基づいた情報の更新を可能にしたこと、そして同じイーサリアムネットワーク上でのプロジェクトの相互運用ができること、そして他のブロックチェーンとの作品証明書の行き来を可能にしたこと、この3つということです。
続いてのニュースいきます。ファーウェイと北京市政府が共同で都市インフラのブロックチェーンソリューションを開発したことを中国メディア人体ニュースが報じたというニュースです。この取り組みはブロックチェーン技術に基づいた政府のデータ交換ガバナンスに焦点を当てた中国国内初のトライアルプロジェクトとのことです。このブロックチェーンインフラは北京市民の公共サービス利用時の事務処理などの複雑なプロセスを改善するとのことです。そして政府サービスのレベルを向上させ、ビジネス環境の最適化を支援するとのことです。今後もこのブロックチェーンシステムは公共サービスの分野におけるブロックチェーンの適用を精力的に推進し、政府サービスのデータ共有と業務調整のさらなる効率化、プログラマブルガバメントの開発促進、インターネットガバメントサービスの推進、政府のデジタルトランスフォーメーションの支援、政府の管理方法の革新に利用されるとのことです。このインフラは具体的に路上駐車問題の解決、新型コロナウイルスに関連する医療従事プロセスの効率化、不動産登記プロセスの効率化に利用していく予定とのことです。補足をします。2019年から北京市政府はブロックチェーンシステムの構築に注力してきていて、市の50の部門の様々な部門間のデータを効率的かつ協調的に結びつけ、政府間のデータ共有権限と管理を開放し、市のビッグデータの収束と共有を進めております。
続いてのニュースいきます。韓国の通信大手 SK テレコム SKT がブロックチェーンベースのモバイル電子証明サービスイニシャルをサムスンエレクトロニクスのハードウェアセキュリティ技術サムスンブロックチェーンキーストアと連動させたことを8月23日に発表しました。このイニシャルはブロックチェーンと DID 分散型アイデンティティ技術を利用して様々な証明書を利用者の端末に発行保管することを可能にするモバイル電子証明アプリケーションです。保管している証明書をイニシャルアプリ上から任意の機関に提出することも可能で、その際のデータ転送はブロックチェーン上で行われるため、改ざん体制や盗聴体制に優れているということです。また、サムスンブロックチェーンキーストアとは、Galaxy S10 以降のサムスンスマートフォンに内蔵された T、信頼実行環境のことで、Android OS からは隔離された環境となっているため、比較的安全に機密情報の保管ができるということです。イニシャルアプリとサムスンブロックチェーンキーストアの連携により電子証明サービスのユーザー認証に必要なプライベートキーや証明書をより安全な環境で保管することが可能になるということです。 SKT とサムスンは今後電子証明サービスを金融サービス分野や学生証、社員証などの様々な証明書にも対応させていく方針ということです。補足をします。 SKT が提供するイニシャルはスマートフォンを紛失・破損した際の保証申請をアプリ上で行えるサービスとして7月3日に発表されています。このサービスは SKT が提供するスマートフォン保険に加入しており、サムスンの Galaxy シリーズを利用する顧客を対象としています。また韓国ではブロックチェーンを活用した同様のサービスを SKT のほか LGU プラス、KT が提供しています。 SKT とサムスンは共に DID サービスの開発を行う企業連合イニシャル DID アソシエーションのメンバーです。このイニシャル DID アソシエーションは韓国の科学技術情報通信部 MSIT と韓国インターネット振興院の主催によって LG、SKT、サムスンが昨年10月に設立をしました。その他 KT、NH 銀行など14社が加盟をしている団体でもあります。これまでにこのイニシャル DID アソシエーションの技術を活用したアプリケーションとして NH 銀行がブロックチェーンベースのモバイル社員 ID をローンチしています。また今回の SKT とサムスンの技術連携もイニシャル DID アソシエーションの取り組みの一つであり、このイニシャル DID アソシエーションはサムスンブロックチェーンキーストアを多様なデジタル証明書に適用するために関連業界団体と協議を進めているということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日もお知らせがあります。9月29日火曜日に無料オンラインイベントの開催が決定しましたので、そのお知らせをさせていただきます。私たち新しい経済編集部と企業向けブロックチェーンプラットフォームコルダを提供する SBIR3 ジャパン株式会社と共催でオンラインイベント、企業のデジタルトランスフォーメーションとブロックチェーンの実用化を業界の多くの有識者をゲストに迎え、9月29日火曜日14時より開催をいたします。このオンラインイベントは Zoom で参加者に配信をさせていただき、無料で開催をさせていただきます。ブロックチェーン業界のみならずデジタルトランスフォーメーションをご検討の多くのビジネスパーソンの方に学びを提供できるイベントとなっておりますので、ぜひご参加の方をお待ちしております。イベントの登壇予定者やタイムテーブルなどを記事として新しい経済のサイトに上がっておりますので、ぜひご確認いただければと思います。参加申し込みフォームについても記事にリンクが貼っておりますので、ぜひそちらご参照いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースなどサイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事などの追記など更新があった際に更新通知としてツイートをさせていただきますので、ぜひフォローの方をよろしくお願いいたします。また LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの一番下の方から簡単に登録できるようになっておりますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。